おはようございます。ただいまから2020年5月17日の第三礼拝を始めます。前奏のうちに主を待ち望み、心を神様に向けましょう。聖歌570番をもって主を賛美いたしましょう。代表者が声に出しますので、会衆の皆様は心の中で賛美しましょう。オンライン礼拝の方は声に出してください。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなたの心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。父なる神様、今朝私たちをこの礼拝に招いてくださりありがとうございます。今の私たちの生活すべてをご存知のあなたが、聖書から私たちがなすべき事柄を教えてください。御言葉をもって 私たちを愛し、支え、慰め、励ましてくださることを期待しております。賛美しましたように、天から大いなる恵みを注いでください。オンラインで、またこの場で、共に霊と誠をもって捧げるこの礼拝をお受け取りください。私たちのために十字架にまでかかってくださったイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りをいたしましょう。会衆の皆様は心の中でお祈りしてください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。皆様どうぞお座りください。
おはようございます。今朝も聖書を開いて、そして神様の言葉を共に聞いていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開いてください。旧約聖書のダニエル書6章28節からの言葉になります。ダニエル書6章28節ですね。聖書をお持ちでない方はスクリーンの方に出ますので、スクリーンの方をご覧ください。それではお読みいたします。ダニエル書6章28節。このダニエルはダレイオスの治世とペルシャ人キュロスの治世に栄えた。もともとの予定では、今日からダニエル書の7章に入っていこうと思ってました。ダニエル書の7章からは旧約聖書の黙示録というふうにも言われますけれども、まあそっちにこう入っていこうとは思ってたんですけれども、今読んだこの6章28節のこのたった一節に込められた内容豊かなものを見過ごしていくのはもったいないなというふうに思わされまして、今日は今朝このダニエル書6章28節から共に神様の声を聞いていきたいなというふうに思っております。このダニエル書の6章28節を言いますと、そのちょっとこう不可思議な書き方をしているんですね。バビロン帝国を打ち倒したキュロス王でもなくて、またそのキュロス王によってペルシャ王国の臨時政府の王としてこう立てられたダレイオス王でもなくて、ダニエルが主語になってるんですね。偉大な功績を残した権力者である王を差し置いて、ある意味こう巨大帝国の一臣下でしかないダニエルが主語となって、ダニエルは栄えたっていうのをこう書くんです。ダレイオス王とキュロス王が栄えたとは書かないんですね。栄えたっていう言葉は本来王にこそふさわしい言葉であるにもかかわらず、帝国の一臣下でしかないはずの、または捕虜出身であるダニエルを主語にして、ダニエルは栄えたとこう書くんですね。国々の栄枯盛衰に着目して書かれたこう一般の歴史の資料とか、もしくはこう教科書ならば、 ダレイオス王は栄えたとか、もしくはキュロス王が栄えたというふうにこう書くわけですね。世の力の象徴である時の権力者に焦点を当てた書き方をするんですけれども、このダニエル書の6章28節は違うんですね。視点が明らかに違うんです。世の国の栄枯盛衰に焦点を当てるのではなくて、神の国に属した人の栄え繁栄に焦点を当てていくんですね。つまり神の国に属する人に焦点を当てるということは、神の国の繁栄に焦点を当てたということですね。神の国とこう言いますと、私たちが死んでから入る国っていうのはこうイメージがちょっと強いのかもしれません。で、私自身もそういうところがありました。でも神の国っていうのは死んでから行くところでもありますけれども、それが全てではないですね。もうすでに神様が統治し、主なる神様の主権によるその統治領域を意味している言葉が神の国っていう言葉ですね。お金で行けるところでもありません。能力で行けるところでもないですね。主イエス様を信じて新しく生まれたならば、すぐにでも広がっていくのが神の国ですね。その領域を表すわけですから、つまり私たちが生きているすべての領域において、主イエス様を告白すること、主イエス様の御言葉を生きるならば、そこが神の国ですね。神の国っていうのは、今も言いました、神様のこう統治領域を意味する言葉ですから、主なる神様が私の家庭を治めるならば、その家庭が神の国ですね。主なる神様が私の心を治めてくださるならば、私の心が神の国ですね。人生の多種多様な全ての領域を神様が治めてくださるならば、その全ての領域が神の国と変わるわけですね。神の国になるわけですね。説教後の応答の賛美でこう歌いますけれども、聖歌467番の歌詞をちょっとこう見てみますね。もうここに書いてある通りですね。一回読んでみますね。悲しみつきざる浮世にありても、日々主と歩めば御国の心地す、ハレルヤ。罪とが消されし我が身は、いずくにありても御国の心地す。三節ですね。山にも谷にも小屋にも宮にも、日々主と住まえば御国の心地す、ハレルヤ。罪とが消されし我が身は、いずくにありても御国の心地す。悲しみつきざる浮世という現実世界を与えられた信仰一つを持って生き抜いた人に、その喜びを永遠に延長させてくださるのが死んでから入る天の御国ですね。聖書にはこの神の国が死んでから入る国だけとしか書いて、あるってことはありません。ごめんなさい、話し方、言葉があれですね。聖書に神の国っていうのは、死んだ後に行くだけの国というふうにこう表現したことは一度もないですね。むしろ神の国は、実質的に、実存的に、私の人生の中に今も望んでいるものだとこう言います。主イエス様が本当に私の人生を治めておられるならば、私の中にある不安だったり、痛みだったり、劣等感だったり、傷だったり、数多くの怒り、そのすべてのものが、主の統治と主権のもと、屈服したということですね。まさに私の人生が神の国に変わるということです。そしてイエス様、お一方だけを見上げて、手強く、なかなかままならない、今日という現実を十分に突破していく力を私が得たということですね。で、そのように生きる人たちは、イエス・キリストお一方だけを、私の人生の宝として、世の中がひっくり返ろうとも、イエス様お一方だけを見上げながら、突破していく、力を持って日々神の国を生きる練習をする人たちですね。その人たちに地上での歩みを終えるその死ぬる日に主がこうおっしゃいますね。延長してあげるよ、永遠に。これが神の国ですね。 主イエス様はただ一つ、イエス主イエス様はただ一つの宝として生きていく人生に永遠に広がっていくのが神の国であり天の御国ですね。だからキリスト教信仰には卒業はありません。信仰に卒業はないですね。でもその反対に、この人生を神様の統治なしに、主イエスキリストを私の人生の宝とせずに一生を生きるならばどうなるでしょうか。終わりなき競争をしなければならないですね。その競争社会の中で果てしなく不安を抱き、明日に向かっても不安を抱き、平安と平和はなくて、人と自分をひたすらに比較するあり地獄のような競争心理と、今日私が所有したものをが明日は失ってしまうかもしれないという不安に苛まれて駆られていきますね。それだけでしょうか。私たちが私たちの想像をはるかに超える罪を私たちの人生の中で犯したときに、私たち自身でさえも私たちのことを受け止める、受け入れることができないですね。もう生きていくこと自体が地獄ですね。イエス・キリストを私の主とせずに、もし何の問題もなく精神や心に異常をきたさずに生きることができる、できているならば、もしかしたらそれは人生を良心的に生きていないことなのかもしれません。うつうつとしないで人生なんか生きられないというのが私たちの現実じゃないですか。イエス様を信じずに生きる人生は地獄以外の何者でもありませんね。死んでから行くところが地獄じゃないですね。もうすでに地獄が存在してますね。もし人生にこんなことを感じたことがない、感じないというならば、それは自分に嘘をついていることなのかもしれません。現実を素直に見ていないことなのかもしれません。ただでさえ目まぐるしく回っている社会人生の中で、さらに目まぐるしく回して気づかないふりをしているだけなのかもしれません。または本当の意味で挫折とか絶望を体験したことがないのかもしれません。先週までこうずっと見てきましたけれども、ダニエル書の6章28節に出てくるこの誰予想ですね。誰予想はまさに、主なる神様を信じずに、主なる神様を信じずに地獄のようなところを歩んでいましたよね。権力が彼を癒すことはできませんでした。富が彼を守ることもできませんでした。人から見れば羨ましいものを全部手にしている王であるにもかかわらず、うつうつとした地獄のような人生は決して変わることがなかったですね。巨大帝国の王であっても、いつその帝国が立ち行かなくなるのかわからない、立ち行かなくなるかもしれないという不安ばかりか、自分の立場もどうなってしまうのかわからないというような、こう不安に駆られるわけですね。で、臣下たちは自分が王様ですから、誰よさ 王様ですから、その王である自分に向かって、王様永遠に生きながらいますようになんてこう言いますけれども、誰よさ、そんな言葉本当じゃないんだことわかりますね。わかりますね。おべっかだってわかりますね。目に見える王位や帝国でさえも永遠に続くはずはないということは、うすうす感じてます。自分の次の代の王が立って、この国が一定期間保たれるかもしれないけれども、やがて滅びていくんだろうなということは、うすうす感じてますね。そんな折に出会ったのがダニエルです。そんな時に出会ったのがダニエルですね。神の主権と統治を自分の人生の全領域に認めて、永遠に滅びることのない神の国を生きた神の人、ダニエルに出会ったんです。そして、ついに、やがて、ダレイオ書の口をついて出てきた言葉が、先々週見た聖書箇所の6章26節ですね。もう一度見てみますね。 26節、私はここに命じる。私の支配する国においては、どこででも、ダニエルの神の前に震えおののけ、この方こそ生ける神、永遠におられる方。その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。見てくださいね。ダレウスは、私の支配する国って言います。私の支配する国は限りがあるんだけれども、ダニエルの国は何て言ってます?何て言ってます?その国は滅びることなくって言いますね。ダレオスは限りのある自分が支配する国において、限りのない、決して滅びることのない神の国を知って、神の国を認めて、神の国を告白するものに変えられていくんですね。告白するもののようになったんです。じゃあ私たちはこの日本における神の国を生きているでしょうか。アメリカにおける神の国を生きているでしょうか。中国における神の国を生きているでしょうか。韓国における神の国を生きているでしょうか。ブラジルにおける神の国を生きているでしょうか。どこだっていいですね。この世の中にある神の国を生きているでしょうか。政治家とか有力者たちは、まあ彼らを含めたいろんな人たちが、自分たちの国はあたかも滅びることがないかのように言いますけれども、主イエス・キリストの主権と統治を認める神の国以外の国は全部滅びていきますね。滅びていきました。これからも滅びていきます。28節をこう見てみますと、もう一人の王が出てきますけれども、キュロスという王ですね。で、このキュロス王も神の国を宣言する人に変えられたっていうのが聖書を見るとこう出てくるんです。ダニエル歴代史の36章を見ていますね。ダニエル歴代史36章ダニエル歴代史36章の22節からを見ていますね。で、そのまま続けてエズラ記に入っていきますね。歴代史第236章22節。ペルシャの王キュロスの第1年に、エレミアによって告げられた主の言葉が成就するために、主はペルシャの王キュロスの霊を奮い立たせた。王は王国中に通達を出し、また文書にもした。ペルシャの王キュロスは言う、天の神、主は地のすべての王国を私にお与えくださった。この方がユダにあるエルサレムに、ご自分のために宮を建てるよう私を任命された。あなた方、誰でも主の民に属する者には、その神、主が共にいてくださるように、その者は登っていくようにせよ。エズラ記入ってきますね。エズラ記の一章一節。ペルシャの王キュロスの第一年に、エレミアによって告げられた主の言葉が成就するために、主はペルシャの王キュロスの霊を奮い立たせた。王は王国中に通達を出し、また文書にもした。ペルシャの王キュロスは言う、天の神、主は地のすべての王国を私にお与えくださった。この方がユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てるよう私を任命された。あなた方、誰でも主の民に属する者には、その神が共にいてくださるように、その者はユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神、主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。後に残る者たちは皆その者を支援するようにせよ。その者がどこに起立しているにしても、その場所からその土地の人々がエルサレムにある神の宮のために進んで捧げる者に加え、銀金財貨家畜を持ってその者を支援せよ。そこでユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビ人たちは立ち上がった。エルサレムである主の宮を建てるために登っていくように神が彼ら全員の霊を奮い立たせたのである。彼らの周りの人々は皆銀の器、金、財貨、家畜、えりすぐりの品々、その他進んで捧げるあらゆるものを持って彼らを力づけた。キュロス王はネブガドネザルがエルサレムから持ち出して自分の神々の宮に置いていた主の宮の器を運び出させた。あの偉大なバビロン帝国を滅ぼしたキュロス王が胃の一番にしたことは、 エルサレムにある壊れた崩れ落ちた神の宮を、神様を礼拝する誠の神を礼拝する神殿を再建築することでした。でその再建築を誰を通してするかというと、捕囚の民となっていた70年間捕虜となっていたイスラエルの民たち、ユダの民たちを起こして、彼らを70年ぶりに故郷に帰還させて、神の宮、神殿建築、神を礼拝する神殿建築をさせるんですね。先週までこう見てきましたけれども、甥っ子のキュロス王と、そのキュロス王の母方の叔父にあたるダレイオス王の間にはこう微妙な力関係があるっていうのをこう言いましたよね。でも聖書を見てみますと、その微妙な力関係で互いが互いにいがみ合ったりとか、互いが互いに殺し合ったっていう記述は全然ないんです。むしろ共に天の神を褒めたたえて、共に神を礼拝する神殿を建築したってこう出てくるんですね。で、6章を見てみますね。エズラ記の6章の13節ですね。6章13節。ダレイオス王がこう書き送ったので、ユーフラテス川西方の総督立てないと、シェタルボゼナイとその同僚たちは間違いなくこれを行った。ユダヤ人の長老たちは預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの預言を通し建築を行って成功した。彼らはイスラエルの神の命令により、またキュロスとダレイオスとペルシャの王アルタクセルクセスの命令によって建築を終えた。アルタクセルクセスっていう、こう、一人の王の名前も出てきますけれど、今ここで、キュロスとダレイオスは協力して、エルサレムの神殿建築を共に遂行していくんです。キュロス王もダレイオス王も、バビロン帝国をはるかに超えるペルシャ帝国の王である権力者でありながらも、永遠に続く神の国に思いを馳せただろうということまで、こう、想像ができるわけですね。こう聖書にははっきり書いていないので、はっきりとは言えないですけれども、これは本当もう私自身の想像になってしまいますが、ダニエルの生き様がダレイオスのみならずキュロスにも影響を及ぼしたということがこう想像できますね。そしてそういう微妙な力関係であるはずの二人の仲までも取り持って、また二人の信仰を導いたのがダニエルだった。信仰は和解を起こしますね。信仰はこう微妙な力関係をこう崩れ、落とさせますね。溶けていきますね。先週見たように神家たちの、その狡猾的な反逆行為をもってこうダレイオスが、危機に瀕しましたけれども、そういう中をダニエルの信仰を持ってこう突破していった、打ち破っていったという経験をしたそのダレイオスが、自分の甥っ子であって、まあ上司の王のようなキュロスに話さなかったはずがないですね。多分話したでしょうね。この二人の関係にダニエルが影響を及ぼしていることは確かな事実だと思います。そればかりかダニエルは主によって奮い立たされたキュロスと、またダレイオスを自分の民族を復興させるために、その協力まで引き出させるんですね。王から協力まで引き出して、自分の民族を同胞のイスラエルの民たちを70年ぶりに故郷に返すという帰還事業にまで大きな影響を及ぼしていくんですね。国を失って捕虜となったユダの民たち、イスラエルの民たち、これはもう彼らにとっては消すこともできない大きな傷ですね。彼らはもうこの70年後経っていて、ヘブル語を忘れてるんです。アラム語しか話せなくなってるんですね。その民族の傷と痛みの癒しと回復までも、ダニエルという一人の信仰者が関わって影響を及ぼしたんですね。ダニエルという一人の信仰者が民族を癒して救ったんです。救うんですね。そして目に見える権力に翻弄された人たちまでも、まだ目には見えないんだけれども、決して滅びることのない神の国を伝えて示して信仰へと導いたことがわかりますね。だから、 ダニエル書戻っていますね。6章28節。だから、このダニエルは、ダレイオスの治世とペルシャ人キロスの治世に栄えたんですね。このダニエルが、ダレイオスの治世とペルシャ人キロスの治世に栄えたんですね。目に見える帝国を生きた王よりも、目に見えない滅びることのない神の国を生きたダニエルの繁栄、栄えこそ真の繁栄ですね。先ほどからこう神の国は目に見えないとこう言ってますけれども、厳密に言えば目に見えますね。人の人生を通して、人を通して、人の目に見える形で神の国が現れますね。たった一人の信仰者が主イエス・キリストを見上げ続けながら生きることをもって国を導き、国民を導き、王を導くんです。日本のクリスチャン人口が 1% だなんて言ってこう嘆いて萎縮している場合じゃないですね。こんなにいっぱいいるじゃないですか。一人どころじゃないですね。こんなにいっぱいいるじゃないですか。たった一人の神の人が国を変えるんです。人を変えるんです。民族を癒して人々を癒すんですね。人の作る歴史っていうのは世の力とか覇権の推移を記したものというふうにこう言えるかもしれません。つまり、どの人からどの人へ、どの国からどの国へ、どの民族からどの民族へ、どの企業からどの企業へ、どの組織からどの組織へ、どの分野からどの分野へ力が移っているのかを、いったのかを記したのが人の作った歴史ですね。で、その主体はいつも世の力をこう掌握しようとする人間ですね。人間が主体です。人の作る歴史は人間の栄枯盛衰ですね。でも問題はこう栄枯盛衰と言いますけれども、すべての覇権や力は栄や盛ではなくて枯や衰で終わるんです。つまりすべての世の力は盛んに栄えて終わることはなくて、枯れて衰えて終わっていくんですね。終わってきましたし、これからもそうなります。人の歴史をこう脚色せずに正直に見るならば、枯れて衰えていく方向性、ベクトルに抗う人間のあがきであってもがきですね。また決してこう枯れて衰えていくという事実に抗いきって果てしなく続く覇権や力を保ち続けた人もいないですし、民族もいないですし、国もないですし、組織もないですし、企業だってないですし、分野だってないですね。脚色せずに正直に人を歴史を見るならば、すべて例外なく枯れて衰えて終わっていきました。人が神の前に罪を犯してエデンの園から追放されて、この方作ったどんなものも枯れて終わりましたし、これからも終わりますね。で、こんな歴史観、ごめんなさい、なのにどの時代も紀元前だろうが、今の21世紀だろうが、あたかも決して枯れて衰えることのない境地があるかのように思い思わせ、教えられ、洗脳し洗脳され、世の中を回し回され、ここまで人は歴史を刻んでまいりました。でもこんな歴史観というのは確かにまやかしがありますね。で、まやかしがあるにもかかわらず、そのまやかしだけはきれいにこうろ過をして、歴史を美化して、人物を美化して、美化したストーリーを書物にして、映像にまでして、まだまだ人はやれるんだ、過去に犯した失敗とか過ちは これからの努力でいくらでも克服できるし、克服した暁には栄えが待っていると、栄光が待っていると言いますね。もちろんこれまで神様が一般恩恵の中で与えてくださったたくさんの恵みがありますよね。それは事実です。でも神を認めずに人の力ばかりに頼るならば、その恵みも枯れて、衰えて終わりますね。終わっていきました。でもそんなことはつゆ知らないかのように、教育し、啓蒙し、宣伝し、賞を与え、すごいと褒め続け、消費し、消耗し、わけわからなくなったら自分が接することのできる狭い世界に閉じこもって、これでいいんだと互いに励まし合いながら世の中回してきました。そして悪が悪とも感じずに、善が善とも思えずに、ただひたすらに目に見える物質だけを追いかける世界をずっと作り上げてきました。そんな中での今回のコロナの事態ですね。コロナウイルスは世界の動きを止めましたね。コロナウイルスによって世界の動きが止まりました。世界の人口70億人のうちに40億人の人たちがそれまでの生活をすることができなくて、一種のこう隔離状態に追いやられた生活を強いられました。全世界の学校が、会社が、教会が、寺院が閉じられて、オンラインで仕事をして、オンラインで授業をして、オンラインで礼拝を捧げるということが急速に一般化しましたね。そして私たちを支配したこの空間と世界が一瞬にして崩れていくことを私たち目撃しました。富む者も貧しい者も、傷んでいる者も、健康な者も、有名な者も、無名な者も、大国の首相も、皇太子だってそのウイルスの感染から逃れることはできなかったですね。人が歴史を積み上げてきたその力は何の効果を及ぼすこともできませんでした。でついにコロナウイルスは人が積み上げてここまで作り上げてきた世界を止めましたね。ある意味コロナウイルスは誰もなすことができなかった世界を止めるという偉業を成し遂げました。地球規模のこう揺さぶりを起こすんですね。起こしましたね。災難とか災害とか紛争とか戦争とかでこうある特定の地域がこう揺さぶられたということはこれまで何度も経験してきましたけれども、これほどの地球、これほどまでの地球規模の揺さぶりというのはもしかしたらノアの洪水以降初めてなのかもしれません。じゃあこの地球規模の揺さぶりの主体は誰でしょうか。コロナウイルスですか。違いますね。コロナウイルスは道具ですね。道具でしかありません。今回はこの地を揺り動かす道具として用いられたのがウイルスですけれども、今度次この地を揺り動かす道具が何なのか私たちに正確には分からないですね。まあクリスチャンならばこの揺るがしはどこから来たものであるのかということはこうまあ大体察知できますよね。神ですね。天地万物をお作りになってそのすべてをすべ納めておられる主なる神様ですね。父なる神、御子なるイエス、御霊なる神の三位一体なる神様が主体ですね。まさしく意図高い神様がこの地を揺さぶっておられるんです。マタイの福音書10章を見てみますとこういう言葉がありますね。10章の29節、ツバメの一羽でさえあなた方の父なる神の許しなしに地に落ちることはありません。神様はスズメ一羽でさえも何の理由もなくに地に落とすようなことはないっていうじゃないですか。ならば、しかるならば、全世界を揺るがしているこのコロナウイルスの事態を主なる神様が関与して おられないわけがないですね。いや、神様はこのような事態を許されて私たちに与えなさいました。聖書を見ますと、神様がこう世界を揺るがす警告とか記録っていうのがこう出てきますね。記録こうたくさんさまざまなところに出てきますけれども、いや、この聖書の記録全部がそうだと、つまり神様が世界を揺さぶっておられる記録だと言っても過言ではないくらいに、大なり小なり多かれ少なかれずっと世界を揺さぶり続けてますね。一度もこうお会いしたことがないんですけれども、私がその一方的に勝手に尊敬している、ジョン・パイパーというアメリカの牧師先生がいらっしゃるんですね。で、このジョン・パイパー牧師がつい最近この4月に一冊の本を出しました。で、その本のタイトルがコロナウイルスとキリストっていう本なんですね。で、その本の中でジョン・パイパー牧師が自らこういう質問を投げかけるんです。神様は果たしてコロナウイルスを通して何をなさっているのだろうか。神様はコロナウイルスを通して果たしてこの世界に何をなさっておられるのだろうか、という質問を自ら投げかけて、6個の答えを提示しました。で、それをちょっとこう紹介しますね。まず一つ目ですね。他の災難と同じように、コロナウイルスを通しても神様は世界の人々に誠の神を見くびる罪の霊的醜悪さと悲惨でむごたらしい倫理道徳的に崩壊した現実世界を絵画のように見せておられる。二つ目ですね。いくらかの人々はその悪質な態度と行いのゆえに神様の特別な裁きを受け、コロナウイルスに感染することもあるだろう。三つ目、コロナウイルスはキリストの再臨を準備しなさいという神様の警鐘である。四つ目、コロナウイルスは私たち皆が悔い改め、キリストの無限の価値に照らし合わせ、生き方を再構築しなさいという神様の雷鳴のような呼びかけである。五つ目、コロナウイルスはクリスチャンたちが自己憐憫と恐れを克服し、勇気と喜びと愛によって善をなし、神に栄光を期すようにという神の呼びかけである。最後6つ目ですね。神様はコロナウイルスを通して全世界の現存に安住しているクリスチャンたちを目覚めさせ、新しく急進的なことができるように解き放ち、福音を信じない世の人々にキリストの福音を述べ伝えるようにされる。他にもいろいろ書いてありますけれども、ジョン・パイパー牧師が神様がコロナウイルスを通してこの世界に行われていること、罪深き世界の現状をあからさまにし、神の裁きを施し、世の終わりがあることを知らない人々へ警鐘を鳴らし、キリストを土台とした人生の再構築を促し、クリスチャンたちを覚醒させ、今こそ時が悪くても良くても忍耐をしてキリストの福音を述べ伝えさせようとしておられるって言うんです。皆さんどうですか、これ聞いて何も感じないですか？感じます？何か迫りがありますか？このジョン・パイパー牧師が言う、このこれこそ神の国の視点ですね。これが今という現実世界を世の力や覇権の推移というふうに見る視点ではなくて、 ダニエルは栄えたという視点で見ることですね。神の御手がどう働いておられるのかを深く御言葉により頼みながら、深い祈りを持って通して与えてくださる、決して滅びることのない神の国の視点ですね。で、このダニエルはこの視点を、観点を、霊的洞察力を持って生きて栄えました。皆さん栄えたいですか？皆さん繁栄したいですか？僕は栄えたいですね。僕は大いに繁栄したいですね。栄えたくない人なんかいないですね、誰も。繁栄したくない人なんか誰もいないですね。みんな栄えたいし、みんな繁栄したいと思ってます。ならば、主イエス・キリストを宝として、主イエス・キリストに焦点を当てて、主イエス様だけを見上げて、主イエス様と共に生きて、主イエス様に従って、主イエス様が与えてくださる首輝きを追って、自分を捨てて、神の国を生きてください。そうすればここに書いてある、神の国の繁栄が皆さんに、私たちに及びますね。そして神の国の繁栄を味わって幸いを体験します。決して滅びることのない神の国に生きるという喜びが魂の奥底から泉のように湧き上がってきますね。曇った視野が晴れて、よどんだ気持ちが晴れやかになって、絶望のうちにも、痛みのうちにも光を見出すことができますね。だから主イエス様を信じてください。主イエス様だけを誠に信じてください。主イエス様だけを人生の宝としてください。そうすればダニエルは栄えたという恵みを受けます。お祈りいたしましょう。天の神様、今このような状態の中にあって、こういう状況に置かれて、果たして私たちは神の国を生きているでしょうか。神の国の視点に立って物事を判断できているでしょうか。人が流す大量の情報に、世と同じように震え、おののきながら、ガタガタ震えているばかりではないでしょうか。果たして私たち神の国を生きているでしょうか。神の国の視点を、与えられたはずのその視点を、大切に磨いているでしょうか。神様、どうぞ、私たちの人生の宝としてイエス様を見上げていくことができますようにお導きください。イエス様だけを私たちの人生の宝として歩んでいくことができますように、憐れみ、慈しんでください。そしてその先に約束されているこのダニエルは栄えたという恵みを、繁栄を、栄えを大いに喜ぶことができますように祝福してください。主イエス様を、主イエス様だけを宝として歩むことができますように、今日の聖書の言葉を感謝いたします。私たちの宝であられる救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 それでは聖書の言葉に応答して賛美を捧げていきましょう。代表者が賛美をいたしますので、また皆さん心の中で歌詞を思いながら歌っていただければと思います。ご無理でない方お立ちください。それでは、2020年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。それでは祝祷いたします。このダニエルはダレイオスの治世とペルシャ人キュロスの治世に栄えた。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが礼拝を捧げたすべての人の上に、その家族の上に、この国の上に、全世界の上に、世々限りなく豊かにありますように。アーメン。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。